皆さんおはようございます。アガペーテレビを、ご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。暑さも、少し和らいできたように感じますけれども、まだまだ暑い日が続きますので、皆様、ご自愛いただいて、暑さを乗り切って、収穫の秋を目指していきましょう。今日は、第一列王記の、一章、11節から21節、このところから、弱さの中にも働かれる神、というタイトルで、ご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。
列王記第1一章11節から21節。そこでナタンはソロモンの母バテシェバにこう言った。我らの君ダビデが知らないうちにハギテの子アドニアが王になったことをあなたは聞いていないのですか？バテシェバは寝室の王のもとに行った。王は非常に年老いていて、シュネム人の女、アビシャグが王に仕えていた。バテシェバがひざまずいて王に礼をすると、王は、何の用か？と言った。彼女は答えた。我が君、あなたはあなたの神、主にかけて、必ずあなたの子、ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につく。と、この橋ためにお誓いになりました。それなのに今ご覧ください。アドニアが王となっています。王様、あなたはそれをご存知ではないのです。王様、王様の後を継いで王座につくのは誰と告げられるのかと、今や全イスラエルの目は、あなたの上に注がれています。このままですと、王様がご先祖と共に眠りにつかれるとき、私と私の子、ソロモンは罪あるものとみなされるでしょう。
アメン、ありがとうございます。この箇所は、ダビデ王の治世からソロモン王の治世に、このイスラエルの国がですね、シフトしていく。その中にある、お家騒動が、書かれている箇所ですね。もうダビデは晩年であり、その後継をどうするのかということで、ダビデはソロモンを王にしたかったんですけれども、アドニアが自分が王になるっていうことでですね、いろいろと画策して動いていっているっていう、そういう状況があったわけです。言ってしまえば、ダビデの後継者問題に関しては、このアドニアの前にこのアブシャロムが謀反を起こすっていう出来事があったりするんですけれども、今日のこの聖書箇所の前側を見ていくと、アドニアに対してダビデがすごく甘かったんだなっていうことが見受けられる箇所があるんですね。ですから、この後継問題に対してダビデはすごくある意味失敗している。まあ私たちもいろいろな問題で失敗することはあるんですけれども、この子供の問題で、まあダビデはですね、結構な失敗をしていて、そのために自分も悲しむし、またイスラエルの国民の人たちも巻き込まれていくような、そういう状況がありました。しかし、その中にも神様の計画があるんですね。ソロモンが実際はこの後継いでいくわけなんですが、このソロモンが、まあ、ダビデがですね、罪を犯した結果、このバテシェバとの間に生まれていく。でも、その前に生まれていた子供は死んでしまうっていうね、そういう悲劇が起こったわけなんですけれども、しかし、ここから神様の不思議なご計画が始まるんですけども、ソロモンが生まれた時に、神様がその子を愛されたと、第二サムエルの12章に書かれています。そしてそれだけではなく、そのことを、どうですかね、霊的にも受け止めていたのでしょう。預言者のナタンを使わして、死のためにその名をエディデアと名付けた。こういうふうに書かれているんですね。このエディデアっていう意味は何かというと、主に愛されるもの。こういうふうな意味合いがあります。ですから、ソロモンは神様に愛されている。もちろん、普遍的に全ての人は神様に愛されているんですけれども、でも主は、時としてですね、特に この時代、この人に私の愛を注ぐ、こういう選びの人たちを起こされることがあります。そして、そのことが生まれた時にすでに行われているにもかかわらず、ダビデはですね、このソロモンが次の王になるっていうことを、まあ、全員にきちんとこう説明できていなかった。まあそういうふうな状況が、まあ今日のこの聖書箇所でこう見受けられます。もちろん、このバテシェバには、こう、ソロモンが私の次に王になるよって言ってるんですけど、それはバテシェバに言ってるんであって、こう、すべての人たちに周知して、その体制を築いていなかったっていう、そういう状況が、まああったんじゃないかな。まあ、詰めが甘かったんじゃないかなっていうふうに見受けられるわけです。まさに、こう、日本でも普通に、まあ歴史の中に出てくるような、こう、有力な、こう、家系の中にあるお家騒動なわけなんですけれども、しかし、その弱さの中にあってもなお、神様は働かれるんだっていうことを今日のこの聖書箇所から読み取っていきましょう。11節に、ダビデがかつて約束したことを思い出すっていう、まずそこのプロセスに入っていきます。私たちも以前約束していた約束を忘れているっていうことは、こう、ありますね。でも、そのことをきちんと説明されたら、ああ、そうだったね、ごめんっていうことでこう動いていくわけですよ。まさに私たちの日常にある、こう、あ、ごめん忘れてたっていうレベルがですね、この王様レベルになると、本当ごめんなさいじゃ済まない、こう、いろんな人たちに影響を及ぼしてしまうレベル。でも、そういった弱さの中にも神様のご計画があって、すごくこのダビデの人生っていうのはもう人間らしい歩みだなって思うんですけれども、そういったことがあったとしても、また立ち返っていくっていうのが、このダビデの、こう、素晴らしいところですね。そこでごまかさずに、こう、そのように思い出したならば行動していく。私たちも、こう、かつて主が励ましてくださった。また、多くの、こう、信仰生活の中でいただいている信仰の励ましっていうものを、困難の中で忘れることがあります。でも、何かの時にそれを思い出したならば、そうだったんだと。私たちが、どんなに迷っていても、こう、体裁を取り繕おうとしていても、そのことを一旦置いて、神様の約束を思い出したならば、もう一度そこに立ち返っていく。このことは、本当に私たちに対しての大きな励ましであり、慰めです。私たちが、そのように主に立ち返っていく時に、主は必ず私たちのその弱さを通しても働いてくださるお方なんだっていうことを覚えましょう。主ご自身が私たちの弱さをも用いて偉大なことをしてくださる。このダビデとソロモンはイエス・キリストの家系に連なっていく。またイエス様はダビデの子と呼ばれるような、そのような称号をお持ちになるんですけれども、じゃあその称号の元になった人は一体どれほどすごい人なのか。そういうふうに思うときに、非常に人間臭い、こう失敗もする。でもそこから死に立ち返っていく。そのことを、こう王であるにもかかわらずごまかさずに行っていく。本当にそのような器であったっていうことを、今日のこの箇所からまた思い出させていただくことができますね。私たちは、この聖書箇所から何を感じるでしょうか。ダビデのお家騒動。でもその中にある、ああ自分だったらこうするのになとか、そういうふうな思いではなく、私たちが同じような弱さを持っているとしても、悩んでいるとしても、かつての約束を忘れていたとしても、しかし主に立ち返るならば、主はすべてのことを益として働いてくださろう方。そして、後の時代になった時に、ただそれが私たちの弱さから来た過ちではなく、多くの人たちが本当にそのことを見て、ああ、自分たちもそれなら救われる。それなら可能性があるって思う。そのような希望につながっていくんですね。私たちが自分たちの弱さを隠さずに、その弱さを出していくことができるならば、それは多くの人たちにとっての希望となり、福音となります。主は私たちの弱さに同情できないお方ではないからですね。そして私たちが本当にそこからどのように変えていかれるのか、主によってどのように取り扱われていくのか、そこを多くの人たちは見て神様を知ることができるでしょう。アメン。 それでは、最後にお祈りして祝福して、今日のメッセージを終わりたいと思います。恵み深い手の下の神様、皆をあがめて感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが私たちの弱さをも用いて、あなたがなされたいその偉大な働きを成し遂げてください。恥は我が物、栄えは主のものです。どうぞ主よ、私たちの弱さをごまかしたり隠したりすることなく、主よ、あなたの御前に悔い改め、またあなたの道に立ち返っていくときに、あなたは私たちのその弱さをも覆って余りある恵みによって、あなたのご計画を前進させてくださることを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人に主よ、あなたが持っておられるご計画、また私たちが使わされている地域や国々の中で、主よ、あなたのご計画が私たち一人一人の信仰の歩みを通して確実に前進していくことを心から感謝し期待いたします。どうか私たちがあなたの御前に正しく信仰によって応答していくことができますように、私たちの目が決してあなたから離れないように、どうか私たちの心をお守りください。感謝し祝福して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。それでは祝福を祈ります。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。